旧約聖書の1000ページ箴言の24章の12節、旧約聖書の1000ページ箴言の24章の12節、箴言の24章の12節、もしあなたが私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方はおのおの人の行いに応じて報いないだろうか。あと2箇所あります。新約聖書の181ページヨハネの福音書10章の16節、ヨハネの福音書10章の16節、181ページです。ヨハネ10章の16節、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。同じヨハネの福音書17章の18節、198ページヨハネの17章の18節、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。よろしくお願いします。
今最後に読まれました箇所とは、まあ、イエス様の祈りの中での言われた言葉です。あなたが私を世に使わされたように、全く同じように私も彼らを世に使わしました。まあ、意味はイエス様は用いられる器を探し求めておられます。まあ、一つのドイツの歌の中で、まあ、次のような言葉が出てきます。絶対に忘れたくないなのは、人々をあなたを紹介するために救われた、ということを。まあ、救われるために、いつか天国行くために救われたよりも、用いられるために、主の恵みに預かるものになったということです。主は昔次のように言われました。私は誰を使わそう。エレミアは、私はこの主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。まあ、イサヤのように私を使わせてくださいと祈る者は必ず使わされるようになり、用いるようになり、主の助けをまた臨在を経験するようになります。父よ、あなたが私を使わされたように、私も体を使わしましたと、イエス様は祈りの中で言われました。まあ、聖書の他のいろんな箇所を読むと、私はあなた方に模範を示しましたということよく書かれています。そして信ずる者はやっぱりせっかく救われたから、やっぱり御心にかなう生活をしたいと思うようになります。きっと、御心とは一体何なのでしょうか。多くの人々はイエス様は何と何をなさったでしょうか。 それ真似してやればいいじゃないかと考えます。ある意味でその通りです。ある意味でちょっと的外れです。例えばイエス様は何をなさったなのでしょうか。イエス様は限りない愛を示してくださいました。イエス様によって人間は解放され自由になれました。イエス様によって悩んでいる人々は本当の慰めを得るようになれました。まあ、イエス様は福音を述べ伝えた福音とはもちろんご自身なんです。イエス様は自分自身を明らかにしてくださいました。そうすると、イエス様はそういうことをなさったから私たちも同じことをやっぱりしないとダメなのではないか。イエス様と同じように愛を示せば、人間は解放されれば、我々の人々は慰めを受けられるようになれば、それでいいじゃないか。やっぱりそういうふうに努力すれば、なんとかなるなのではないかと多くの人々は考えます。けども現実を見ると、努力すればするほど悩むようになり、思う通りにいかないなのではないでしょうか。ですから、イエス様は一体何をなさったなのでしょうか。父によってこのように使わされたイエス様の態度とは一体どういう態度だったなのでしょうか。まあ、イエス様の証を読むと本当に驚きます。まあ、神の御子としての啓示とはヨハネ伝なのではないかと思います。マタイ伝よりも、マルコ伝よりも、ルカ伝よりも、ヨハネ伝の中で、イエス様こそ永遠なる神そのものであり、イエス様の偉大さは考えられないものであると、誰でも認めざるを得ない。けど、このヨハネ伝の中で、イエス様の証とは、驚くべきものです。ヨハネ伝の中三章の中五節を見ると、イエス様は今言われたように、次のように話されました。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範ね、模範を示したのですと。けど、イエス様の絶えず取られた態度とはどういう態度だったのでしょうか。イエス様は何でも知ってるお方としてこの世に使わされたなのでしょうか。イエス様は何でもできるお方として使わされたなのでしょうか。聖書を見ると、ちょっと違う。とわかります。五章の中級説、ヨハネ伝五章の中級説を見ると、次のように書かれています。全部本当に驚くべき言葉です。イエス様はいつも私ではないよ、父だよ。私のことはそれでも結構、父だよ。そういう態度でした。五章の中級説、そこで、イエスは彼らに答えて言われた、誠に誠にあなた方に告げます。子は、父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。私はできない。無力者です。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。不思議な言葉じゃないでしょうか。結局イエス様は私は自分勝手に何もしません。何もできません。イエス様の祈りの生活とはちょっと一つの奥義です。どうしてイエス様は祈らなければならなかったの？無能者だったから、無力者だったから。ですから、いつも父の御心を知ろうと思って、祈り続けたのです。三四節。私は自分からは何事も行うことができません。 ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私、父の望むことを求めず、私を使わした方の御心をもと思うからです。私は自分のために何にも欲しくない。御心がなれば、大満足。六章の三十八節。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。イエス様は自分のご計画を何にも持っていなかったんです。いつも父よ、あなたは何を望んでいるのでしょうか？お教えになってくださいと。七章中国節。そこで、イエスは彼らに答えて言われた。私の教えは、私のものではなく、私を使わした方のものです。父の教えだよ。八章二十八節。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は、私が何であろうか。また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに、これらのことを話していることを知るようになります。中二章の四章九節。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が、私が何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。もう一箇所、中四章の七節です。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。まあ、イエス様は絶えず私ではない。父だよ。私は父に頼っているから私の話している言葉とは父の言葉であり、私の行う技とは決して私の技じゃなくて父の御技であるとイエス様は言い続けたのです。まあ私たちは主の御心にかなう生活をするために一体何をすべきなのでしょうか？何もしないことです。今の読みました箇所の結論とはそれなのではないでしょうか。人間は何のために作られたなのでしょうか。自分自身から何もしないためです。人間は6日目に創造され、そして次の日は安息日でした。結局休むために、戦うためじゃない、殺すためじゃない、休むために。ヨハネでの中四章一節から読むと分かれます。まあ全部イエス様のいわゆる別れの言葉でした。弟子たちは非常に悩み、どういう考えたらいいかと結局分からなかったんです。ピリポとイエス様の会話とは非常に、まあ、大切な会話であります。ピリポは、まあ、のんきで結局何にも知らなかったんです。そしてイエス様は彼にはっきり言ったのです。あなたは父を見たよ。私は病人を癒したとき、あなたは父を見、私は人々に4000人あるいは5000人の人々に食べ物を与えた時あなた